私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。
アーメン。
あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。律法は何々しなければならない、何々をしてはならないと人の行いによる従順を要求しています。律法を守るために人は命じられたことを行う、あるいは命じられたようにそれを行わないことで神に従うのです。ですから殺してはならないという律法に従うことは、その禁止されていることをしない、すなわち殺さないという事実が従順であるかどうかの判断基準とされているということなんです。このような理解によりますと、数ある律法の中でもこの戒めは守れるだろうと私たちは考えるかもしれません。しかし主イエスはこの戒めについて、律法が命じることを行わないだけではなく、その戒めが求めることをより深めて、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受けると教えておられるのです。今日の日課は、イエスによる反対命題、今日のところから、今日は4つでしたが、あと2つ、全部で6つの反対命題がこう続いております。反対命題とは、昔の人は何々と命じられている、しかし私は言っておくと、昔の教えに対する主イエスによる新しい教え、新しい解釈が示されることを意味しています。冒頭で触れた第一の反対命題は、まずあなた方は殺してはならないという実戒の第5回に見る戒めを取り上げています。律法は殺さないということで、その戒めを守り神に従うことを要求しています。ところが主イエスは、しかし私は言っておくと、この戒めについて、殺さなければ律法を守ることになるのではなく、腹を立ててもバカと言っても愚か者と言ってもならないのだと教えているのです。ここで主イエスが何を教えようとされているかといいますと、神が命じられる戒めに対して人は表面的にではなく、心の内にある見えない部分からもその命令を守ることが重要であるということであります。殺すなという命令は、確かに殺さなければ表面的にそれを守ったことにはなるでしょう。内面では誰かに対する怒り、憎しみなどがこうふつふつと燃えていたとしても、殺さなければ律法をちゃんと守っている人と見なされるのです。このことは律法の限界と言えるのではないでしょうか。これに対し主イエスは、律法の限界を超えて内面でも人から見えないところでも誰かを非難し否定することを今日禁じておられるのであります。先週の日課の中で主イエスは、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない、廃止するためではなく 完成するためである、このように言われております。今まさに主イエスは律法が命じることを超える教え、すなわち表面的な従順ではなく内面的にも神の命令に従順であるようにと求めておられるのです。このように律法が要求していること以上、ある意味徹底的にそれを守ることによって、主は律法を完成されようとしているように私たちには見えるのです。しかしそうではないのです。主イエスが言われる律法の完成とは、律法を完全に守るという人の行いによって成し遂げられるものではないのです。今日主イエスが律法に対して表面的な従順ではなく、さらに深めてその内面における従順を教えられているのは、律法を前に誰もそれを完全に守ることなどできないという事実を私たちが知るようになるためなのです。こうして律法によって私たちは自らの罪を知るのです。パウロがローマの信徒への手紙7章で、律法によらなければ私は罪を知らなかったでしょうと書いている通りです。律法の前で罪を知らされ、そしてどうすることもできない自分を思い知って立ち尽くすからこそ、私たちは新たな道を見出すのです。そしてこの道こそ律法の完成への唯一の道に他ならないのです。さて、第二の朗読でお読みいただいたコリントの信徒への手紙1、3章でパウロは、あなた方は神の畑、神の建物なのですと言っています。神の畑が意味しているのは、私たちは神が与えられるものによって、神が与えるあらゆるものによって生きる、生かされているということであります。それ以上でもそれ以外でもないのです。私たちが神の畑であるとは、神がコリントの人々に対しパウロによって植え、アポロによって水を注がれたように、私たちにもまた必要なあらゆるものを、いろいろな人や出来事、この出来事とは嬉しいことも悲しいことも含めたあらゆる人生上の経験ということになるでしょう。そのように人生のあらゆる場面、その収穫をあらゆる場面で神は全てを整えてくださるというのです。しかし畑であるはずの私たちは、時にその収穫を指して自らの行い、努力の賜物であるかのように思い、それを誇ってしまうことがあるのです。あるいは収穫の乏しさを見て自らの無力さを嘆いているなら、それもまた神の畑である私を忘れているということに違いありません。同じように律法の行いによって救われるのなら、誤って自らの行いを誇りとしてしまうでしょう。あるいは行えないから私は救われないのだと嘆いてしまうことでしょう。そのような私たちにパウロは、大切なのは成長させてくださる神なのです、こうただ神に目を向けるようにと教えているのです。 成長させてくださるのは神です。ここで言われる成長とは、信仰の成長ということでしょう。信仰の成長というとき、私たちは例えば礼拝に熱心に通うようになることや、聖書を以前よりよく読むようになること、祈りの時をよりたくさん持つこと、信仰が深くなること、聖書や信仰的な知識が増えることなどなど、それらを指して信仰の成長と考えるかもしれません。しかしそのように信仰を捉えますと、信仰そのものがその人の行いであるかのような誤解をもたらすのであります。信仰が成長しているからその人は優先的に救われ、そうでない人はもう少し努力が必要、こう理解されるのであります。確かにあの人は信仰深いと思えることはあるでしょう。しかし信仰の深さ、浅さ、熱心、不熱心、長さ、短さ、私たちはこれらを比較するのですが、それら私たちの状況が救いに影響を与え、それを左右することは決してないのです。2018年12月に聖書協会共同訳という新しい翻訳聖書が出版されました。以前もご紹介したことでありますが、その翻訳の一つの特徴はピスティスというギリシャ語の訳語にいくつか変化が見られているということです。ピスティスは信仰と訳されてきた言葉でありますが、同時に真実という意味も持っており、今回の聖書協会共同訳はこれまで全て信仰と訳されてきたピスティスを一部真実と訳しています。例としてローマの信徒への手紙3章21節の言葉を挙げてみましょう。新共同訳聖書では、すなわちイエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義ですと、ピスティスをイエス・キリストを信じることによりと、信じること、信仰ですねと訳しています。一方聖書協会共同訳ではピスティスをイエス・キリストの真実によって真実と訳しているのです。イエス・キリストを信じることによりと、イエス・キリストの真実によってでは意味合いが大きく違っているということが明らかになります。前者によるならば、信じる、私たちの信仰行いによって神の義が与えられる、このように理解できるのです。神の義をルターは救いと理解しましたから、私たちが救われるのはその人の信仰にかかっている、その人がイエス・キリストをどれだけ信じたか、それにかかっている、これがイエス・キリストを信じることによってという訳語が意味することなのです。先の信仰の成長ということで言うならば、イエス・キリストを信じることによりとは、私たちの信仰が神の義、救いを勝ち取るかのように考えてしまう、そういう誤解へと通じるのであります。すなわち私たちの信仰の度合いというのがこう差があって、それが私たち自身の救いへとつながるといった誤った考えであります。一方後者、 キリストの真実となりますと、そこにはもはや私たち人間の信仰行いが問題とはなっていないことがわかるのです。それは私たちの信仰の度合いについて言われているのではなく、ただキリストの真実だけが私たちの救いである、こういう意味になるのです。このことは今日の福音において主イエスが律法理解をより深め厳しく教えられていることが福音と理解される決め手となると思うのです。つまり律法を前に決して守れない、神に従えないという私たちの罪の現実にを突きつけられた時、初めて私たちはその私に働きかけるキリストの真実に包まれて、ただそれゆえに救われていることを知るようになるのです。主イエスは反対命題として神の律法を表面的にではなく内面的にも整えるようにと、言うなれば一層厳しく解釈して教えられました。主イエスが教えられることを実行するにはそれこそ信仰の成長が必要だと思います。私たちは信仰が深く大きくなることを信仰の成長と考えるからです。しかし信仰の成長とは、私たちが信仰的により熱心になるというようなことではなく、イエス・キリストの真実だけが私の救いである、このことが分かるようになる、この一点に全て委ねることができるようになる、このことなのであります。そのことが分かるようになるために、今日反対命題によって明らかにされた一層厳しい律法の前に立たされて、私たちは自らの熱意や努力では成し得ない現実に目を向けていけるようにと招かれているのです。それは目をそらしたくなるような現実ですし、自分の信仰というものが情けなく思える事実でありますが、そのような罪ある自分を思い知らされることが欠かせないのです。なぜならそのようにどうすることもできない自らの罪を知らされて立ち尽くす私たちに、イエス・キリストの真実であるイエスの十字架が唯一の救いとなって輝いていることを知るからであります。私たちの熱心さでも努力でもなく、ただキリストの十字架だけが私の救いである、この真実によってのみ救われて生きる、これが今日私たちは神の畑であると言われていることなのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。